IT 情報アップデート2、講師は青山金春さんです。
皆さんこんにちは、青山金春です。この番組は2026年7月の第1週第2週の番組です。この番組の収録日がですね、実は6月30日、収録日としてはギリギリなんですけども、ちょうど半年終わってですね、よく言われることですけども、だんだん年を取るとともにですね、時間の進みが早くなってですね、この間ですね、マルシンテックを辞めてですね、仕事を辞めて、12月までに、事務所を片付けたりなんかしたんですけども、それからもう半年も経ってるのかなっていう感じがしますね。この間にもいろんなことはあったんですけども、それでもやっぱり、年々ですね、時間が経つのが早くなってですね、若い頃はあんなにですね時間が経つのが長いなと思ったのに、そのうちですね、20代の時のですね、1年が、60代70代80代と時間を重ねるとともにですね、だんだん短くなって、最後は、5分ぐらいになっちゃうのかなという気もしますけども、そんなことは置いといてですね、今回はですね、モバイルバッテリーについてですね、その2ということで、お話を追加したいと思います。というのはですね、この6月もですね、地震も結構多かったですし、それからこれからですね、もうすでに水害が出ているところもありますけども、これから水害についてはですね、まだこの先、というよりはこれからますます本番というか、そんな風になるんじゃないかと思います。でそんなことがあったもんですから、もう少し詳しくお話ししようかというふうに思いました。で前回はですね、モバイルバッテリーで、最近、半固体電池ですねというもので、安全性の高いものが出始めましたよというお話をしました。で、あとそれ以外にもですね、ナトリウムイオン電池、ナトリウムイオンについてはこの番組でもですね、それが発売された当初、まだマルシンテックやってた頃ですね、ご紹介したことがありましたけども、それも改めてですねお話しして、追加情報として、その当時は出たばっかりでということでしたけども、最近は、航空機内の持ち込みがですね、なぜかこうナトリウムイオンバッテリーはダメですよというようなこともお話したと思います。で結論としてはですね、少しでも安全性の高いものをということで、半固体電池のですねモバイルバッテリー、これから購入する人はですね、購入していただいた方が、いいんじゃないかというお話をしましたね。で、まずモバイルバッテリー、そうですね、よくある容量としては、最近だと1万ミリアンペアあたりが多いと思います。おそらく購入するのにですね、1万ミリアンペアあたりを、選ぶ方が多いんじゃないかと思います。それはバッテリーそのものが小型軽量化薄型化してきてですね、持ちやすくなったということ、とともにですね、充電される側ですね、スマートフォンとかそういう方の、バッテリー容量も上がってくると、結局、充電できる量ということでは少しでも大きい方がいいということで、そういうことと相まってですね、おそらく実際の数字は分かりませんけども、1万ミリアンペアあたりをですね、購入して使ってる方が多いんじゃないかなと思います。1万ミリアンペアあたりだったらまだ、バッグの中に入れててもですね、そんなに邪魔にならない。確かにある程度の重量はありますけどもね、少しでも軽いくてということであればですね、5000ミリアンペア1の、 あたりのものを選んでいただくと、まあスマートフォン1回ぐらいは充電できるでしょうし、まあそれはそれで、役に立ちますので、まあ小さいですから随分持ちやすくなるといいことになりますね。まあ、私もですね、最近は外へ出る機会がうんと少なくなってしまいましたけども、一応外出時に持って歩いてるバッテリーはですね、今のところまだ 5000mAh のものを、使ってます。でこのモバイルバッテリーなんですけども、容量はですねやっぱり 2万mAh とかいろいろ大きくなってきますが、大きいものになってくるとですね、まあモバイルバッテリーとは言わないでポータブル電源というものになってきます。で2万ミリとかですね、その上さらにまあかなりの容量になってきますけども、決してその必ずこういうふうに呼んでるっていうわけじゃないですけども、ポータブル電源、まあ家庭用ポータブル電源なんて言い出すとですね、まあ基本的に100ボルト交流100ボルトが使えますよというものが、まあ、ほとんどだと思います。まあ少し乱暴ですけども、その AC100 ボルトが使えるものをポータブル電源と言ってもいいぐらいじゃないかなと思います。でポータブル電源になるとですね、容量は大きいんですけども、まあちょっと持ち運ぶっていうわけにはいかない。まあアウトドアでを使ってくださいよということで、車なんかで出かけるキャンプに出かけるとかですね、そういうようなケースではもちろん車ですから、まあ積んでですね出かけるというふうに使えるっていうことを謳ってはいますけども、基本的にはまあ据え置きっていうことですよね。でまあさらに大きいものになってくると、まあ、完全に据え置きっていうことだと思います。でこれは通常の100ボルトで、充電もできますが、多くのものがですね、まあ、多くのものじゃないですね、容量の大きいもの、本格的なものに限こそですね、そういったものだとですね、だいたいその同じメーカーのもので、それ用のソーラーパネルを販売してますので、それらを接続するとですね、まあ、太陽光充電もできるというようなものが、ほとんどだと思いますね。まあ、値段の方はですね、ポータブル電源といって歌っているもので、もうまあピンからキリまでなんですけども、例えばですね、単純に AC100V が使えるということだけで言えばですね、この番組でもですね、まあ、随分前にも、ご紹介したことがあります。まあ本当に使えるって言っていいのかっていうぐらいの容量、でしかありませんけども、そういったものであれば、まあ2万円台ぐらいからあるんですかね、今だと。ちょっと私も調べてませんけども、安いもの、それからですね、その上のものだとやっぱり、まあ、大雑把に言うと5万円台とか、あるいは7万円ぐらいとかで、本格的なものになってくるとやっぱり10万円以上のもの、ですね。で中にはまあソーラーパネルとセットになっていて、さらにそれより高い値段というようなもの、そんなものもあります。まあ、容量さえかなり確保できればですね、瞬間的に出せる、電流が大きくなればですね、かなりの電化製品が使えるということになるわけですね。まあ、一番安いクラスだと、まあ、例えばですね、その当時言うとノートパソコンの充電とか、その程度に使う、まあ、AC アダプターをつけてですね、まあ、そんなもの、その程度の試食だったんですけども、まあ、大きいものであればですね、通常の電化製品も、使えるなんていうものも、まあ、ありますね、たくさん。そのクラスのものはですね、もうほとんどリン酸鉄イオン電池を使っているということになります。まあ、だから、EV ですね、電気自動車なんかのバッテリーと、同じもの、同じようなセルを使ってるっていうふうに考えていいんじゃないかなと思います。まあリチウムイオンの中ではまあ比較的安全性が高くて、まあ寿命もある程度長くてっていうことですね。半固体電池に比べればですね、まあ 安全性とかそういうところでは少し劣ると思いますけども、まあ、半固体電池を採用したポータブル電源なんかも、まあ、将来出てくるのかも分かりませんけども、もうポータブル電源ってかなりの容量が必要ですので、今のところはリン酸鉄イオンを使ったものが主流ってことになると思いますね。で、まあ、充電する方法、今ちょっと AC100V が出てきましたので、まあ今度はあのスマートフォンとかそういったものを充電するっていうことで、ちょっと話をしたいと思います。今スマートフォンについてはですね、 iPhone もですね、15ですかね、以降はあの USB がですね Type C という規格のものになりました。で、 Android のスマートフォンはもう Type C ですね。で、それからですね、例えば、実機を見てませんので分かりませんが、楽楽本の最新版なんかも、Type C 当然使ってると思います。あのいわゆる、まあ、折りたたみの携帯電話なんていうスタイルをして、形としてはそういうスタイルであってもですね、実際には充電は最新 の、 あの USB の Type C を利用しているっていうことに なってると思います、おそらく。それから、視覚障害者の機器でもですね、例えばブレルメモのスマートシリーズとかそういったものは、充電 AC アダプターはタイプ C を使っていると思いますね。で、そういったものであればですね、例えばノートパソコンでもあのタイプ C を使っているものが、増えてきています。で、ノートパソコンでタイプ C を使っているものであればですね、モバイルバッテリーで、PD パワーデリバリーの略なんですけども、まあ、Type C 両方のですねコネクタ、モバイルバッテリー側も Type C のコネクタからノートパソコンの方も Type C のコネクタ、で当然ケーブルは Type C、 両端とも Type C のケーブルを使うわけですけども、そういったものであればですね、まあ、65Wと表示されているもの、 PD65W 対、まあそこまで出せますよというものであれば、まず間違いなく大丈夫です。まあそれ以下のものでもですね、例えば使用しながらは厳しいかもわからないけども、ちょっと時間がかかるけども充電をする、ノートパソコン本体のバッテリーを充電するとかですね、そういう使い方であれば、まあ問題ないかなと思います。で、もちろんあのこの PD65W の下に40何ワットとか、まあ、とにかくその数字が小さくなっていくとですね、まあ、それだけ出せる電力が少ないということですね。だから当然大きいものにはですね、大きい電力が必要でってことです。それからケーブルの方もですね、それぞれあの何ワットまで対応っていうことが、まあケーブル自体には書いてないかも分かりませんけども、まあ、商品にはあの記されてますので、そういったケーブルをちゃんと使う必要があるということですね。で、タイプ C についてはですね、まあいわゆる例えば商品には AC アダプターしかついてない、まあ、USB タイプ C で給電する出力する AC アダプターしかついてないんだけど、ちゃんとですねその辺の、まあ、最大で必要なその電流さえ合ってればですね、モバイルバッテリーでそういったものを使うなんていう、ことも、できるわけですね。だから いろんなものに、使えるということです。ただし、まあ、その最大 の、 その必要とする電力ですね、それもが十分に出せるものか、あるいはケーブルですね、例えば、ある機器に、まあ、AC アダプターがついてたんだけども、そうじゃなくてモバイルバッテリーから給電したい、その時にケーブルはついてたケーブルは使えないからということであればですね、その最大出力に合ったですね、それ以上のケーブルをですね、ちゃんと使う必要があるということになります。まあ昔の USB と比べるとですね、そもそもはその、5V で、500mAですか出せるのが、まあ、その程度だったわけですから、 USB の、 USB2.0 の規格ではそういうことだったですよね。だからそこから比べるとですね、かなり大きなものを、まあ、コネクタの形状も変わりましたけども、大きな電流を扱うということに、なりましたので、ちょっとそういうところはですね、気をつけてやる必要があります。それから、まあ、最近のものはですね、パソコンのコネクタで充電をするということはですね、あまりやらない方がいい。まあ、もちろんできるものもあります。今言ったように、USB2.0 のコネクタだと 5V で、0.5A、500mAまでしか出せませんので、完全に役不足なんですね、のこともあります。で、まあ、USB3.0 だともう少し出せますけども、まあ、基本的にはですね、最近のそういった機器をパソコンで充電する、あるいはパソコンにつないで駆動するというようなことはですね、まあ、故障にもつながりかねませんので、パソコンの。まあ、やめた方がいいですよということですね。だから、まあ、必ず USB の AC アダプター、コンセントに挿して使うもの、そういったものを使ってやる必要がある、ということです。で、この USB の AC アダプターもですね、先ほど言ったように最大の出力、まあ、複数の口がある、Type-C のコネクタが、1つ、それから Type-A のコネクタが2つありますよなんていう、例えば AC アダプターで、全部に挿した場合とですね、組み合わせによって、じゃなくて、当然、いくつか使えばですね、その分落ちます。最大に流せる電力は。でも、1つだけ使った場合、また例えば Type-C に使って 65W 出せますよという AC アダプターの場合はですね、他に Type-A のコネクタがついてたとしても、そっちに何か他のものを差し込んで使ってしまうと 65W は出せませんので、まあそういう面でもですね、注意してやる必要があるということです。まあ大きな電力は扱えるようになってですね、急速充電とかそういったものにも対応しているんですけども、まあその分注意してやらなきゃいけないこともありますよということですね。で、このリチウムイオンバッテリーなんですけども、まあ今まで使うということばっかり説明してきましたけども、今後はですね、廃棄することも考えなきゃいけないということになります。で、昨年ぐらいからですね、まあ、各自治体で回収を始める、もう自治体の方でもですね、もういろんなゴミに混ぜられて捨てられてですね、それをホッパー車に入れて圧縮してる時にですね、潰れてですね、火が出てですね、燃えたとかですね、あるいは焼却炉そのものがですね、の中で爆破したりとかですね、いろんなことが起きてですね、まあ、例えば復旧に億単位のお金がかかるとかですね、時間もかかるなんてことが出てきたりとかいうことで、まあ、当初はですね、リチウムイオンバッテリーは回収はまあ自治体では行ってませんでしたけども、まあ、最近はですね、ニカド充電池、それからニッケル水素充電池も含めてですね、リチウムイオン充電池を、回収するようになってきました。まあ、全ての自治体がそうかというのはちょっと分かりませんけども、まあ、傾向としてはそういう方向です、完全に。他のものにですね、混ぜられて捨てて火が出るよりも、やっぱり、自治体で回収した方が、ちゃんとそれで分別してもらって回収した方がいいやってことになったんじゃないでしょうかね。今まで回収、リサイクルボックスとかそういうところにですね、捨てるということはできたんですけども、今は自治体でもできるようになったということですね。ちょっとここにですね、
検索、設定、メニュー、H マイスタートボタン、2025年12月から小型充電式電池、リチウムイオン電池等の収集を開始しています。簡単府横浜市ネットリーダー、
これ横浜市の案内なんですけども、ちょっと読ませてみますね。
2025年12月から小型充電式電池、リチウムイオン電池等の収集を開始しています。簡単府、開始時期、出せるもの、出し方、集積場所に出してはいけないもの、リチウムイオン電池等による発煙、発火が増えています。広報用チラシ、全国の廃棄物処理施設やゴミ収集車において、リチウムイオン電池等を原因とする火災が多く発生しています。これを受けて、横浜市では令和7年12月からリチウムイオン電池等の分別収集を開始いたしました。 車両火災。開始時期、令和7年12月1日から従来より収集していた乾電池にモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池やボタン電池を加えて新たに電池類として収集しています。出せるもの、画像、小型充電式電池、モバイルバッテリーや電動自転車のバッテリーなど、充電して繰り返し使用できるもの、米印リチムイオン電池以外のニカド電池、ニッケル水素電池等も対象です。画像、乾電池、画像、コイン電池、画像、ボタン電池。対象外のものはこちら。対象、画像の説明がない場合に取得するには、コンテキスト、メニューを開きます。出し方、週に2回の燃やすゴミの日に、電池類だけをまとめて一つの袋に入れてお出しください。電池類の出し方、注意事項、可能な限り電池を使い切り、テープ等で端子部を絶縁してください。絶縁テープのイメージ、バッテリーパス。
ちょっと一旦飛びますね。まあこれは横浜市の場合です。例えば横浜市の場合は燃えるゴミと一緒に出せって言ってますけども、こんなのはもう自治体によって何の日に出せなんていうのは別ですので何とも言えないですね。で横浜市の場合は、一応ですね、端子を絶縁して、まあ、テープかなんか貼ってですね、出してくださいよ。でちゃんとその袋に入れてですね、分別して分かるようにして出してくださいよ。燃えるゴミの日に出すからといってですね、燃えるゴミ、一般ゴミと一緒に混ぜてですね、出すなんてことはこれはとんでもない。持ってんのかってことですね。それからハンディファンやなんか、ああいうバッテリーが取り出せてないものはですね、それはそれでそのまま、別の袋に入れてですね、やっぱり分かるようにして出してくださいということのようです。で、この辺はですね、自治体によってちょっと、いつ出せとかですね、どこまで回収するかなんていうのはちょっと違いますので、各自治体の案内を、見てください。じゃあちょっとここからまた続きをですね。
JBRC、集積場所に出してはいけないもの、膨張、破損したもの、ポータブル電源、集積場所には出さず、各区の資源循環局事務所 PDF:676KB に直接お持ち込みください。自動車用、オートバイ用のバッテリー、収集の対象外です。販売店やメーカー等にご相談ください。一番長い辺が金パス。
とまあこうやってみますね。今もチラッと出てきましたよね。まずですね、バッテリーで膨張しているようなものはですね、横浜市の場合は出さないで直接持ってこいということでした。それからポータブル電源もそちらに入るみたいですけども、これらもですね、各自治体によって違うみたいです。この辺の対応も。だから、これもちょっと調べていただく。それからですね、特にですね、さっきポータブル電源の大きい容量のもの、ソーラーパネルと一緒に使えるようなものもありますよ、家電品も結構いろんなものは使えますよということをお話ししましたけども、もしそんなものを導入しようなんて考えている人はですね、これ処分するときはどうしたらいいかということも必ず確認をして、それから購入するということを考えていただくがいいと思いますね。まあモバイルバッテリーならですね、こういうことでその各自治体で、ちゃんと対応するようになりましたけども、ポータブル電源みたいなものになると大きいということでですね、ちょっと難しいことも出てくると思いますので、その辺は事前に必ず確認していただいた方がいいと思います。ただこの辺はですね、社会の他の状況によってですね、変わることもあると思いますけどもね。それから車用のバッテリー、鉛電池等は、対象外ですよということですね。あんなもの捨てちゃ困りますよということです。これまでですね、モバイルバッテリーとかポータブル電源についてお話ししましたけども、もう一つ、よく昔から使われたものとしてですね、乾電池と同じ大きさ、単3電池ですね、単4電池の、充電池、これはニッケル水素ですよね、今。有名な商品名でいうと、エネループなんていうものを聞いたことあるんじゃないかと思います。で、これらについてもですね、回収可能になったんですけども、私もですね、長らくずっと、東日本大震災の後ですね、ずっと使ってたんですけども、まだ三洋電機の、で作ってたものなんですけども、エネループの電池が最近やたらとですね、さすがに15年使ってるとですね、寿命を迎えてきたものができました。で、それと同時にですね、最近こんなものが出てきてます。炭酸の 大きさで、まあ、単用のものもあるにはあるんですけども、炭酸でですね、ニッケル水素のいわゆるエネループとかそういう、ものじゃなくてですね、リチウムイオン電池を内蔵した炭酸電池、充電して繰り返し使えるというものが、私の知る限りでは2社ぐらいから出てますね。で、これの特徴はですね、ニッケル水素の充電池は基本的にはですね、出力電圧が 1.2V なんですね。で、まあ、1.2V ずっとキープしていって、最後パタッとな、電池が空になるまでは 1.2V でずっといきます。通常の例えばアルカリ乾電池なんかは 1.5V から始まってずっとだんだん下がってきますけども、ニッケル水素は 1.2V でずっといってパタッと落ちるというタイプですね。ただ、ちょっと 1.2V ということで電圧低いということで、使えないとかそういう機器もあります。でそれに対してリチウムイオンの方の電池はですね 1.5V を出します。まあ電池、乾電池と一緒ですね。 1.5V でずっといってパタッとなくなったところでは落ちるという形なんですが、それでですね、今こう手元にあるものはですね、電池のプラス側の方がキャップになっていて、それを外すとですね、中に USB のタイプ A の充電端子が出てきます。ですからこれをですね AC 充電器や、モバイルバッテリーのタイプ A のコネクタに差し込んで充電するという方法が取れるわけです。で、まあこの手を使えるのは炭酸の大きさまでですので、単用はこのメーカーにはなりません。もう一つの方のメーカーだとですね、タイプ C のコネクタを本体に備えています。でそこにつないで蛍光灯を充電してくださいよということ。これだとですね、単用の方も確かあったはずです。商品ラインナップの中には。で、充電するわけですけども、実はですね、ラジオとかそういったものについては使えないです、ほぼ。なぜかというと、放電するときにまあ、リチウムイオン電池ですから、いろいろ電圧変えたりとかなんかしてですね、ちゃんと 1.5V にして出すための、まあ、回路もあるわけです。中にもちろん充電時の充電回路も入ってますけども、で、その回路からノイズが出ますので、例えば AM ラジオなんてとても使えたものじゃありません。まあ、ちゃんとあの電池 の説明のホームページなんかにもちゃんとのことは書かれてますけどもね、うちではですね、シェーバー、電磁式のシェーバーに使っていますけども、この手のものに使うにはですね非常にいいです。ずっと元気に動いていて、電気がなくなるとパタッと止まるっていうような感じですね。あと乾電池式で使えれば電動歯ブラシですね、そういったものにも向いてるんじゃないかなと思います。ただまあとにかくリチウムイオンだから、こっちのは優れてるからこういう電池にしようで、ラジオに入れようなんて考えたらダメですので、まあ、ラジオには使えないということでちょっと注意してください。ありがとうございました。
IT 情報アップデート2。講師は青山兼春さんでした。
番組へのお問い合わせはメールアドレス marushin@dream.jp marushin@dream.jp まで。